希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の柴木由美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利慎二です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は番組宛てにいただいたお便りをご紹介しましょう。奈良県奈良市の藤本則明さん、いつもお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
番組の感想、キリストの十字架と愛をしっかり見つめつつ、同じようにキリストの愛を私の隣人に表していく、そこから新しい本当の人間関係の愛の回復が始まると今日のメッセージにありました。私の家はアパートで2棟に5世帯の人たちが住んでいます。隣人と言えるのか分かりませんが、今まではなんとなく挨拶や話をしてきましたが、改めて人間関係を深めていこうと感じましたとくださいました。
藤本さん、はい、本当に素直な素晴らしいお便りをいただいて、
そうですね、
感激しますね。はい、聞いた御言葉をすぐ実践しようという思いはね、いいですよ ね、
そうですね。
みんなこうなったらば素晴らしいクリスチャンにみんななれると思うんですけどね。
なんかこう争い事とかなくなりそうですよ ね、
ところでこの人間関係ですけどね、はい、最近の時代は地域社会でも隣に誰が住んでるか、名前が誰か、
はい、
全然わからないっていう、
そうなんですよね、
そういう世界が広がってるようですね。
同じアパートでも、ね、顔も知らない人っていうのがいるんですよね。そうらしいです
よ。だから寂しくご老人がたった一人で孤独に死んでいく、こういうケースもたくさん出てきてるわけですね。そんな時代ですから、本当にキリストの愛による人間関係というものを深めていく必要がありますね。
そうですね。藤本さん、またその後のね、人間関係どうなったかお知らせくださったら嬉しいなと思います ね、
いいですね。
お便りありがとうございました。それでは音楽です。藤本さんのリクエストで賛美歌501番命の御言葉。それでは甘利慎二牧師のバイブルメッセージ、今日はロバの子というタイトルでお願いします。
はい、皆さんはロバという動物をご覧になったことありますか？今では日本ではほとんど見かけませんよね。動物園に行けばあるいは見られるかなと思いますけどね。でもイスラエルという国ではロバというのは非常に普通に用いられた有用な家畜でした。で、イエス様はこのロバの子に乗って来られたっていうんですね。聖書のまず御言葉からお読みいたしましょう。シオンの娘に告げよ、見よ、あなたの王がおいでになる。乳和なお方でロバに乗って、くびきを追うロバの子に乗って。この言葉の予言は旧約聖書に出てくるゼカリアという預言者がイエス様の時代より700年も前に、イスラエルの王はロバに乗ってエルサレムに入城されるということを予言したものです。で、その通りにユダヤ人の王として全世界の救い主であるイエス・キリストはガリラヤの伝道を終えてからいよいよ十字架につけられることを知りながら弟子たちと一緒にエルサレムにやってこられたわけです。その時に イエス様はこの弟子の一人に、あそこにつながれているロバの子を借りてらっしゃい、私はそれに乗りましょうと。で、弟子たちはそのロバをイエス様のところへ連れてきました。イエス様はその背の低い見栄えのしないロバにまたがって、そしてエルサレムに入場行進をなさったわけです。しかし、この町の人たちはこのイエスキリストを褒めたたえて、ダビの子にホザナ、主の皆によって来る者に祝福あれ、糸高きところにホザナと叫びました。イエス様は王権を象徴する白馬にまたがって堂々入場したっていうんではなくて、わざわざ背の低い見栄えのしないロバの子に乗ってどうして入場されてきたんでしょうか。ここに私たちの信じている神の子救い主イエス様の一つの側面がよく表されていると思いますね。イエス様が最初この世に来られたのは、人の罪を十字架で負って苦しめられるためでした。決して、皇帝のように支配者として、そして、恐ろしい、権威を持って来られたというのではなくて、人々の罪を許し、その罪の身代わりとなって死なれるために来られたのであります。限りない謙遜の姿がそこにあるわけですね。聖書にこう書いてあります。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられたとあります。ロバという動物は実に謙遜で忠実な動物だそうです。忍耐強くて主人に従順です。自分の体重の 2,3 倍もあるような荷物を長い距離運ぶことができるそうです。しかしこの誰もこの見栄えのない背の低いロバを人々は褒めたりいたしません。ですから、すべての称賛はこのイエス様にだけ捧げられました。このロバはそれで満足だったと思います。私たちクリスチャンもこのロバの子のように、ただ神様に感謝して従順にイエス様をお乗せして、人々から人々へ、そして町から町へと尊いイエス様の福音をお伝えしていきましょう。忍耐してイエス様の御心のままに従っていくのです。たとえ人々が自分に注目してくれなくても、褒められなくても、いや人々が非難されても、ただ謙遜にイエス様の福音を人々に伝えていく使命を果たしていきたいですね。そして人々が栄光の主イエス様だけに全ての称賛と誉れが与えられることを私たちの最高の喜びといたしましょう。人々が注目されて褒められる立派な白馬でなくてもいいのです。いや、むしろ誰かの褒められることのない背の低いロバの子でいいのです。それによって背中にお乗せしているイエス様が人々が褒められるなら、それでいいのです。世の中には大教会の立派な牧師をしてらっしゃる方もいるでしょう。しかし名もない貧しい多くのクリスチャンたちや、また伝道者たちがいます。フィリピンにも、インドにも、日本にも、世界中に、そうした名もない多くのクリスチャンや伝道者たちの手によって、キリストの福音が全世界に届けられてきたわけです。聖書に出てくるペテロという人物もその一人でした。聖書に彼についてこう書いてあります。人々はペテロとヨハネの大胆な話しびれを見、また同時に二人が無学な、ただの人たちであることを知って不思議に思った。そして彼らがイエスと共にいたものであることを認め、かつ彼らの癒された者がそばに立っているのを見ては全く返す言葉がなかったと聖書にあります。神様のご用のためにロバの子をお持ちになったイエス様は、無学でただの人をお持ちくださることができるのです。このロバの子は最初つながれていましたが、イエス様の御用のために紐が解かれて自由となってイエス様のところに連れてこられました。私たちもこの世の多くのものに縛られて、罪の奴隷となって身動きのできない状態にされているのではないでしょうか。 イエス様というお方を信ずるならば、その罪の奴隷から解放されて、私たちはイエス様のところに連れてこられて、イエス様をお乗せする栄光の働きに用いていただけるのです。ただの無学なただの人を神様は用いてくださいます。あなたの人生も神様に捧げてください。尊い目的のために。
私たちはロバの子、シオン児童合唱団でお送りしました。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は筑西市玉戸にあるシオンバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は下館ニュータウンに近い西方日立化成住宅の中にあります。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 0296-28-4250 番、 0296-28-4250 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月はクリスマスカードを全員の方に差し上げています。これ輸入物のとても綺麗なカードですよね。
そうですね、これは私たちから皆さんへのクリスマスカードではなくて、はい、ブランクの何も書いてないものですから、はい、いただいたらば、それを友達にぜひ送ってください、はい、で今から間に合いますよね。
そうですね、ぜひ親しい方にクリスマスの挨拶を書くために使っていただけたらと思います、はい、クリスマスカードはご希望の方全員に差し上げますので、どしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエストなどぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。こちらもどうぞ合わせてお申し込みください。プレゼント、また聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 アビコ郵便局支所箱7番希望の灯火です。それからこの番組はインターネットで聞くことができます。アビコバプテスト教会のホームページにぜひ遊びに来てください。 URL は www.6.plara.or.jp/abicoch です。希望の灯火をクリックしてみてください。お送りしました希望の灯火、お相手は柴木由美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。